今日からヨハネの黙示録の学びを始めたいと思います。まずはじめに第一章一節からお読みいたします。イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべヨハネにお告げになった。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。ヨハネからアジアにある七つの教会へ、常にいまし、昔います、後に来られる方から、またその御座の前におられる七つの御霊から、また忠実な証人死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが常しえにあるように、アーメン。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の所属は皆彼のゆえに嘆き、しかり、アーメン。神である主、常にいまし、昔います、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた。私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ることを巻物に記して、七つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさい。そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと七つの木の食台が見えた。それらの食台の真ん中には足まで垂れた衣を着て、胸に木の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真珠のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐るな、私は最初であり最後であり、生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。まだ死とハデスとの鍵を持っている。 そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。私の右の手の中に見えた七つの星と七つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、七つの星は七つの教会の御使いたち、七つの燭台は七つの教会であるとあります。それから一番最後の22章の6節からお読みいたします。御使いはまた私に、これらの言葉は信ずべきものであり、真実なのですと言った。預言者たちの魂の神である主は、その御使いを使わし、すぐに起こるべきことをそのしもべたちに示そうとされたのである。見よ、私はすぐに来る。この書の預言の言葉を固く守る者は幸いである。これらのことを聞き、また見たのは私、ヨハネである。私が聞き、また見たとき、それらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して拝もうとした。すると、彼は私に言った。やめなさい。私はあなたや、あなたの兄弟である預言者たちや、この書の言葉を固く守る人々と同じしもべです。神を拝みなさい。また彼は私に言った。この書の預言の言葉を縁ではいけない。時が近づいているからである。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えてくる。これらのことを明かしする方が、こう言われる。しかり、私はすぐに来る。アーメン、主イエスよ、来てください。と、最後の節は日節でした。これらのことを明かしする方が、こう言われる。しかり、私はすぐに来る。アーメン、主イエスよ、来てください。前に言いましたように、今日から、黙示録の学びを始めたいと思いますが、それは私たちの好奇心を満足させるためではありません。また、その予言や将来のことを知るためでもありません。もちろん、いくつかの予言や将来のことについて知る値打ちのあるものがあります。しかし、これらのことをあまり強調しすぎると、私たちは道徳的になったり、また、自分の努力や自分の力に頼るような結果になり、それは危険なことです。大切なことは、まず、主イエスご自身であり、次に私たちのうちにいます、主イエスであり、そして兄弟姉妹のうちにいましたも主イエス様です。ヨハネは最初に来たるべき将来のことを見たのではなく、主イエス様ご自身を見たのです。主イエス様の啓示によってヨハネは塵の中に頼れ伏しました。私たちもまたこのような経験を持たなければなりません。このような経験、このような啓示を受けて、私たちもまた主イエス様の戦士となることはできるのです。イエス様を見て、私たちは戦いのための備えを得ることができます。主イエス様が私たちのすべての問題の解決であがるのでありますから、私たちはまず何よりも主イエス様をはっきりと知らなければなりません。そして、こういうふうに初めて私たちは将来のことをはっきりと見ることができます。主イエス様は Fukatso sareta kadadeari? Shorio erareta ono odearimas. Dakara, shoraine o koru supite no koto wa, shu yesu ga odearu koto no kekka dearu to iru no desu. Mokushoroku wa, mazu nani yori mo, shu yesu という方が完全に明かしようとする書物です。ですからまず大切なことは、黙示録に出てくる7つの福音とか、7つのラッパとか、7つの災害とかいうことではなくして、主イエスの偉大さを完全に知ることです。ちょっと福音書と黙示録を比較してみたいと思いますが、福音書の中で私たちは救い主としての主イエスを知れますが、黙示録では王としてのイエスを知るのであります。福音書では主イエスの愛を知り、黙示録では主イエスの偉大さを知るのです。福音書では主イエスの優しい物差しに出会ってペテロは泣きました。黙示録ではヨハネは主イエスの燃える炎のような目に出会って死人のようになったのであります。福音書では主イエスはその群れをお呼びになれましたが、黙示録では主イエスの声は剣のように恐ろしかったのです。福音書ではイエス様は子羊であり救い主でありますが、しかし黙示録では主イエス様は王であり裁き主です。黙示録は主イエスの大いなる戦いを伝えています。主イエスの支配に対して反抗する者には、主イエスの戦いが宣告されています。黙示録の目的は、御座にいまして、ご支配さるイエス様を明かしすることです。ペテロ第一の手紙1章13節に、次のように確証されています。ですから、あなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらさる恵みをひたすら待ち望みなさいと書いてあります。この御言葉の意味は、主イエスの現れが、この世に起こる唯一の望みであることを真面目に知りなさいということです。黙示録は復活し高きに引き上げられたイエス様の啓示です。主イエス様は世界の支配権を持っておられます。黙示録が書かれたのは、私たちがこのような主イエスに目を向けるためです。ヨハネは主イエスの足元にひれ伏しました。17節でしたね。それで私はこの方を見た時、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐るな、私は最初であり、最後であり、生きているものですと。ヨハネは主の足元にひれ伏しましたが、私たちもまたこのような態度を取らなければなりません。